第4編、再審。第435条、再審を許す判決、再審の理由。第1項、再審の請求は、他の場合において、有罪の言い渡しをした確定判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。第1項、原判決の証拠となった証拠書類、または証拠物が確定判決により偽造、または変造であったことが証明されたとき。第2項、原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳、または翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。第3項、有罪の言い渡しを受けた者を無告した罪が確定判決により証明されたとき。ただし、無告により有罪の言い渡しを受けたときに限る。第4項、原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。第5項、特許権、実用新案権、偽証権、または商標権を害した罪により、有罪の言い渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、または無効の判決があったとき。第6項、有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪、もしくは、免除を言い渡し、刑の言い渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、または原判決において、認めた有無より軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき。第7項、原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官、または原判決の証拠となった書面を作成し、もしくは、供述をした警察官、検察事務官、もしくは、司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。ただし、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官、または司法警察職員に対して控訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。第436条。第1項。再審の請求は、他の場合において、控訴、または上告を棄却した確定判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。第1号。前条第1号、または第2号に規定する理由があるとき。第2号。原判決、またはその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について、前条第7号に規定する理由があるとき。第2項、第1審の確定判決に対して、再審の請求をした事件について再審の判決があったのでは、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。第3項、第1審、または第2審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があったのでは、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。第437条、確定判決に代わる証明。前2条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。ただし、証拠がないという理由によって確定判決を得ることができないときは、この限りでない。第438条、管轄。再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。第439条、再審請求権者。第1項、再審の請求は、他の者がこれをすることができる。第1号、検察官。第2号、有罪の言い渡しを受けた者。第3号、有罪の言い渡しを受けた者の法定代理人、および、補佐人。第4号、有罪の言い渡しを受けた者が死亡時、または心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、女系の親族、および、兄弟姉妹。第2項、第435条第7号、被告事件について、職務に関する罪を犯した裁判官、検察官等への再審請求、または第436条第1項第2号、関与裁判官への再審請求、に規定する理由による再審の請求は、有罪の言い渡しを受けた者がその罪を犯した場合には、検察官でなければこれをすることができない。第440条、弁護人選任。第1項、検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。第2項、連行の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。第441条、再審請求の時期。再審の請求は、刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがないようになった時でも、これをすることができる。第442条、執行停止の効力。再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで、刑の執行を停止することができる。第443条、再審請求の取り下げ。第1項、再審の請求は、これを取り下げることができる。第2項、再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、さらに再審の請求をすることができない。第444条、刑事施設にいる被告人に関する特則。第366条の規定は、再審の請求、及び、その取り下げについてこれを順用する。第445条、事実の取り調べ。再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取り調べをさせ、または地方裁判所、家庭裁判所、もしくは、簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官、及び、受託裁判官は、裁判所、または裁判長と同一の権限を有する。第446条、請求棄却の決定。再審の請求が法令上の方式に違反し、または請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。第447条、第1項、再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。第2項、前項の決定があったときは、なくとも、同一の理由によっては、さらに再審の請求をすることはできない。第448条、再審開始の決定。第1項、再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。第2項、再審開始の決定をしたときは、決定で、刑の執行を停止することができる。第449条、請求の決定と請求棄却の決定。第1項、控訴を棄却した確定判決と、その判決によって確定した第1審の判決とに対して、再審の請求があった場合において、第1審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。第2項、第1審、または第2審の判決に対する上告を棄却した判決と、その判決によって確定した第1審、または第2審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第1審裁判所、または控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。第450条、即時抗告。第446条、請求棄却の決定。第447条第1項、理由がないときの請求棄却の決定。第448条第1項、再審開始の決定。または前条第1項、請求の決定と請求棄却の決定の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第451条、再審の審判。第1項、裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第449条、請求の決定と請求棄却の決定の場合を除いては、その審求に従い、さらに審判をしなければならない。第2項、他の場合には、第314条第1項、公判手続きの停止、本文、および、第339条第1項第4号、被告人死亡、法人の解散による控訴棄却の決定の規定は、前項の審判にこれを適用しない。第1号、死亡者、または回復の見込みがない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。第2号、有罪の言い渡しを受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、または心神喪失の状態に陥りその回復の見込みがないとき。第3号、前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。ただし、弁護人が出頭しなければ改定することはできない。第4項、第2項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を付しなければならない。第452条、不利益変更の禁止。再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。第453条、無罪判決の公示。再審において、無罪の言い渡しをしたときは、官報、および、新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。